町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、まあ先週に続いてですね、始まった、この深町健次郎の音町新春スペシャル放談、もうね続々とゲストの方をお迎えしているんですけども、ついに次のゲストの方が最後ということで、あら、どなたが今度は来られるのかな。はい、どうぞ。
こんにちは。
おっと、またこれまた大物来たよ。これ
小物ですけど、
いやいや、もうすごい人間国宝のような方が来てくださいました。お久しぶりです。
ご無沙汰します。
博多人形師の中村新京さんじゃないですか。
ありがとうございます。
いやいや、これはこれは、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしま す。これどうなんですか、江口寛と新京さんっていうのはどういうご縁が、
はい、去年ですよね。ちゃんとお会いしたの。
そうなんだ、
はい、はいはいはい、なんかサンクチュアリ面白かったぞ。ちょっと遊び来いっていう話。呼び出されたと思って。
いや、感想お会いしたいなっていうのがあってですね。
新京さんが会ってみたかった。
はいはい、
なるほど。
はい、それでもう僕も感動しちゃって、うん、もうお話もすごい、やっぱりなんていうんですかね、うん。この年になると、うん、なんかこう。ですかね、その影響を受ける話みたいなこともなかなか少なくなるじゃないですか、
はい、まあね、
なんかすごいね、あ、うわ、すごい話やなみたいな話いっぱい、うん、あのお聞きして、うん、なおかつあのギャラリーであの作品、ね、拝見させていただいて、うん、まあ、これがすごいじゃないですか、うん、もう本当あの自分のあのペーペーさ加減思い知りつつ、うん、まあ本当もう、はい、うん、こんなやっぱね、福岡にこういう方々がいらっしゃるんだなっていう感動したんですよね。
なるほど、はい、もういや、もうだって新京さんとこはもうね、ファミリーでももはやみんな活躍してますからね。
いや、もうあの本当にあの家族で頑張らんともうダメだからですね。
一緒になんかあの親子3人でやることもあるんですか。
はないですね。
あ、やっぱそれぞれ
なんですね。息子ともいろいろその、まあ、うん、親子店みたいなことをしないですし、うんうん、コラボなんてほとんどしないですね。
はい、はいはい、なるほど。
バラバラ活動
で裏返せば、じゃあもうライバルなんですか。
いや、ライバルじゃなくて、まあ、僕が一番、まあ、応援者っていうか、もう子供たち頑張れみたいなですね、うん、自分自分で頑張るからみたいな、うんうんうん、
なるほどね。特殊な、だからファミリーですよね。
そうですかね。もう、うちはあんまり、なんかあんまりそんな風には思ってないですけどね。
そのクリエイター全員がね、
はい、ものは生み出せるんですけど経営力がないみたいな感じ、うん、
あ、まあそっか、それはまた別物ですもんね。そうね。うん、でもあれでしょ、やっぱりその無理やりそうなったわけじゃなくて、自然と子供たちも
自然とそういう風に育てるんですよ。
あ、なるほどね。
でも僕本当初めてお会いした時も本当思ったんですけど、うん、なんとかな、その親が才能があれば、うん、子もそうなるかっていうと、うん、そんなことないじゃないですか、まあね、そんなこともあるけど、
芸能の世界も多分そうですよ、う
ん、必ずしもそうとは限らないじゃないですか、う
ん、才能って 20% しかないってずっと言ってるんですよ。環境ですね、うん、80% は環境、
環境、
はい、うん、
その環境をやっぱ意識して作られてるっていう。
そうですね、わざとのように作る、
興味を持たせるような仕掛けをしたりとか、
う、ね、うん、9歳と5歳の孫も帰ってきたら、うん、ギャラリーで宿題して、うん、で仕事場でなんかもう毎日ものを書いたり作ったりしてますもんね。
なるほどね。
そういう場を作ってあげるっていうこと
ですね、うんうん、まあ、だから気がつけば自然とそうなっていくみたいな
そうですね、
ことになってい
く。それと僕らがやっぱ楽しくしてないとダメですね。
うん、
ちょっとでもこう儲からないとか、うん、もう大変だっていうふうにすると絶対継がないですよね。
なるほど、
はあ、
じゃあお父さんがやっぱいいその見本というか、
いや、本人も図画工作をこの年になってもやってるっていうの楽しいじゃないですか、う
ん、いや確かに ね、 しかもそれで稼げると、
まあ、うん、おまんまを食べさせていただいてるってありがたいですよね、うん、
いやね、
僕でも時々やっぱり好きなこと、うん、僕もまあ好きなこと仕事に、うん、まあ、なって
はい、
あ、ラッキーだなと思うことも多いですけど、うん、時々わ、なんか好きなことだけに仕事にしてちょっとやっぱ辛いなって時もあるんですけど
逃げ場がないというか、
そういうことってないんですか、うん、
あ、できるだけ思わないようにはしますね、うん、体力的にきついとかいうのはやっぱ年老ってきてありますけど、うんうんうん、 次から次からこう作りたいしたいっていうことがあるからですね。
枯渇することはもうなかったんですか？
いや、ないです。父も言ってましたね、アイデアが枯渇することはない、
やりきったなという
こと。壁がないらしいんですよ。その、うん、一つ追っかけていくと壁ができる、うん、また違うことやると、うん、で戻った時に壁が抜けてるっていう、だから壁がないんだって言ったんですよね、うんうん、ずっと同じことやってたら壁が必ず出ますからね、
そっか、壁がない、いいですねその言葉もね。
その代わりなんかいろんなことしないってダメですね。
いろんなことっていうのはそのもう人形を作ること以外ってことですか？
は、僕らって、まあ、父もおじいさんもそうですけども、うん、もちろん人形作るのが基本なんですけども、うん、絵も描けばでっかい彫刻をしてちっちゃいミニアチュールなんかいろんなことを再現したりとか、うんうん、もうやりたいこと生み出すっていうことは何でもするわけですよ
ね。なるほど、
うん、はあ、ですからもう漆も塗ればガラスも不思議みたいな、木工、もそれ何でも金工もするという、うん。
ちなみに新京さんって何年このお仕事をされてるんですか？
大学卒業してからだと45年ですかね。
45年、
うわ、やっぱなかなかね。
あ、違う違う、45年ですよね、67ですからね、はいはい、
まだ やれてないこととか。
今からやりたいこともあるんですよ。
あるんですか、やっぱり。
ちょっと僕の、マスクズっていう現代アートみたいなことやりたいなって思って、うん、人のマスクがしかも等身大じゃなくてちょっとちっちゃいから巨大なやつ、まあ、公園のモニュメントにもなるようなところですね、うん、そういうこともやりたいし、なんかこの間中村新京夢物語っていう東京で個展したんですけど、はい、で鬼とか天狗とか葉っぱとか、ね、うん、僕小さなノートを書いてまして、うん、中村新京ミラコロって今イタリア語でミラクルっていう、今までに、デジャブを見たとか、いろんなそういうことがあるんですけど、体験したんです。
あ、もう実際に経験したことが、
そういうことを、そんなその世の中にちょっと面白いこと、不思議なことの作品をまた立体化できたらなと思うんです。なんかやりたいことがいっぱいあるんですよね。
すごいですよ、本当なんかネイティブクリエイターです
でも僕らの世界50、60は反対小僧ですよ、80、90いるから、だから反対小僧がもうすぐ終わるんですけど、あと2、3点70になるからですねだけどまだその反対小僧なのでやりたいこといっぱいあるですね。
あ、でもやっぱそのくらいの感覚であるからまたどんどんどんどんこうねいけるっていうのもあるのかもしれないですねもうある程度ね、そのもう先生というか大御所になってしまったら、もうちょっと止まるかもしれないですもんね。
だいたい30代でバーって評価された人とそれで止まってしまうことも結構多いですね、うん、いろんな作家アーティストが、うん、でも僕らはもう本当にやりたいことがあるんで、うちの息子がお前の構っとられんみたいな、どんどん勝手にやりなさい。
でもね、なんかこうその評価はされてこられてるじゃないですか。
いやー、それはちょっと本当ありがたいけど、僕らも本当に思ってるのは、その作家も作家の作品も意外と自分で評価する人が多いので、それは人が評価するもんだと思ってるからですね。だからもうやってればいつか誰か見てくれてるだろうっていうのをずっとそれできたんで、だからまあ評価されなくてもまた頑張れば誰か見てる、
そのためにやってるわけではないってい
う、そうですね、やっぱりいつも見てる人の自我を捨てて人のために夢や希望を与えるっていうことをおじいさんは父とか言ってきたんで、お人形というものはね、だからもうとにかくそれのためにやる、で作りたくてしょうがない、絵描きたくてしょうがない、だから息子と僕が癖があってですね、ノートとかスケッチブックなければ、宙にスケッチするんですよ。
お
イメージ同じ癖やねって、なんかお兄ちゃんとか宙でまたスケッチしようよって、お父さんと一緒やってるやつ
それちなみに目開けてやるんですか、目閉じて、
目開けてですね、もうそこにいるからですね、そこにあるから、
それってまだ改めてどっかにはちゃんと書き記すんですか？
ですね、普通は下絵を描いてそこから作りますけど、僕らは立体が見えてるのでそれを書き留めるだけ、
そっか、なるほど、
っていうと、普通はそうじゃないとよって言われるんですけどね、
まあまあそうですね、僕はなかなかその 3D 感覚があんまりこう脳の中にはなくて、
でも深町さんなんか多分景色見たら音楽が聞こえるみたいな感じ。
あ、まあそっちはね、
まあ、それと一緒じゃないですかね。菅さんもなんかこうパッてとこ見たり、人を見たりすると、もう映画監督で映像がこう流れていったり、なんか自分で作る映像が浮かんでくるんじゃないですかね。もうそれと一緒じゃないですかね。
いや、こうなってくると、もうこのね3人が集まったんで、ちょっと僕は新京さんに聞いてみたいのは、新京さんから見ると今度は江口館はどんな感じですか？
いや、まあ素晴らしいですね。
あ、そうですか。
いや、もうすごいですね。
いや今年新年早々もありがたいですねそっから
嬉しい言葉をいただいてますよ新年早々
本当になんかすごいなと思う。
どういうところがそういうふうに感じます？
もちろんサンクチュアリもそうですし、うんうん、話しててやっぱりこうものすごくそのこう共通点もあるし、うん、この年でやっぱ尊敬するぐらいのその感覚を持ってあるっていうのはすごいなと思いますね、
うんうんうん。同じクリエイターでもねなんかやっぱちょっと世界がその違うというか、まあ、新京さんどちらかというとこう、まあ、オブジェクトというか実際にもリアルな頭の中に浮かんだとはいえそれをこう具体的なねなんかこう造形に落とし込んでいく、うんうん、で、まあ、井口寛の場合はそれをこう映像化していくという意味ではね、まあ、形があるのかないのかちょっと僕もいまいちこう映像の世界って分かんないんですけど、うん、
そうっすね、うんうん、なんかそうですね新京さんの作ってるものと僕が作ってるものってなんか入り口出口がちょっと逆な気もするんですよね。僕はもうすでにあるものを写し取ってこうなんかこうなんか収め込む感覚があるんですよね。新京さん頭の中にある像じゃないものを逆にこう立体実物にするじゃないですか。なんかこうちょっとこう
なるほどね、
うんな感じは勝手にしてるんですけ
ど、どうですか、
はあ、それは、うん、まあまあそうでしょうね、うん、なんか年も違いますけど、うん、こう感覚的にはなんかまあ、生み出し方は違うけど感覚的には一緒だなって。僕は人形師なんで、
うん、
顔で見るんですよ、
うん、
こんな人の顔ってやっぱりいい人相だなと思うし、
なんか顔がまずこうイメージしてる
でこういう人ではないかなとか思うんですよ、うん、そしたら大体その通り、
うん
うん、その通りの人ってなかなか少なくてですね、
うんうん
うん、やっぱりこういっぱい街の人を歩いててるのを見てても、うん、はい、いい顔だなっていう人を見たらこうね、
うん
うん、僕の好きな先輩たちとかもいい人がいますけど、やっぱり、うん、あ、それが自分で確かめられるんですよ。やっぱ自分の顔、うん、見た目は間違ってなかったなって話して聞いたりとかしてみたいに、だからいやそのこんな顔の人はこういう性格だなとかね、
うんうん
うん、やっぱもうあの立体でも頭蓋骨とか、うん、筋肉とか骨とか全部見るじゃないですか、うんうん、スケルトンで見てるわけですよ人を全部ね、
うんうん、それ
とあとイメージはですね、うんうん、その人の性格的なこと、
うんうん、
とこもあの、うん、そうじゃないかなって想像して見るんですよ、うん、人形師なので人間を、
うんうん、もうそう癖っていうかもうそんななってるんですか。
そうそう、だからもうその通りだなと思ってやっぱすごいと思って
当たります大体。
あ、大体ですね、
見たイメージと、はい、その人の本質みたいなところって、
はいはいはいはい、
あ、そうなんもんなんですね、うん、なんかこう違う人もいませんか。
あ、いやでも内面性は絶対顔に出る。35、6歳以上は全部そう出ますよね。
あ、なるほど、
出てますよね。
その人が
考え方とやってきたことで顔がやっぱり作られていくっていう昔から言うじゃないですか、
うんうん
うん
うん、でそれが新京さんで言えばその記憶にとどまった顔が、うん、そのままこう作品にもつながっていくみたいな。
もちろんですね。
なるほどね、
はあ、うん、
全く何もないところから
動かない人間っていうか動かない人間の形と人形だからこそ、
うんうん、
そのなんか魂はないと思いますけど、うん、なんかこうその人間性みたいな、
うん、
いうのがやっぱり備わらないとダメじゃないかなと。
な
じゃないと動かないのに引きつける作品は生まれないと思うんですよね、うん、
なるほどね。でもなんか今お話をお伺いしててさ、そのやっぱり人間を見るという意味ではお二人共通してる、
まあ、確かに
そう
感じがしますね。この人どんな人なんだろう
とか、でこういうキャストでこういう風に使いたいとかいうのを多分あれるんじゃないかなっていうのを思うんですけど、
まあ、確かに、あ、この顔を出したいなっていう顔とか僕も確かにありますね、う
ん、あ、やっぱあるんや、
この顔はっていうのはね、
うんうんうん、
ありますね、
うん、面白いよね、そう考え
て。僕去年聞いた話で一番衝撃だった話が、
うんうん、
亡くなった方の、うん、まあ、お人形作ってくれっていう頼まれて、はい、新京さんが、はい、でそれを作って、まあ、その家に納めに行ったら、うん、あの普段は襖の向こうにいる犬が、うん、もう自分でこうこじ開けて、
うん、
もうその懐かない犬がね、うん、人形の前にもう座って、要するに自分のご主人だった人の人形からもうずっと座って動かんかったっていう。
ほう、ありますね、比叡山の山田恵太さんをお作りして、
はい、
うん、亡くなった人作るって大変なんですよ、
うん、
家族のが一番よくって分かってるから、
うん、
で持ち物とか全部を映像とか見せてもらって作って、
お会いしたことはないから
、はい、作って持っていったら、うん、犬が入ってきて僕とその人形の真正面で座ったんですよ、うん、ただ奥さんがまだ今もおられないですけど、はい、亡くなった方の奥さんが、 泣かれて、もうこの犬はお客さんがいると入ってこないんだよって言われて、でそれがもう犬がちょこっとその像を見て座ってるわけですよ、もうそれ見られて家族全員泣かれたって、でそれ、もう本当良かったなと思って、
すごい話
やね、すごい話ですよ、ね、
仏作って魂入ってます
もうだからドキドキするんですね、やっぱ頼まれてるのはいいけど受けたけど大丈夫かなと思ってですね、本当に
生き生きとして動物はそれが直感的になんかこう本能としてね感じたというところがね、すごい話です、
徹底してば調べますよね、
へ、そうなんですか、そのだから知らない方ですからね、言ったらね、
そうですね、もう映像で見て耳の形から、その人の癖、喋る時の癖とか、考え方、哲学、まあ、もちろんお坊さんですからね、一般の人でも、とにかく掘り下げる、だからそれはだから江口さんと一緒やです
か、なんか確かに
逆の場合もあるでしょうね、こんな人だけどこんな演技させたいっていうのはあるんですよからね、
まあ、それもまあ確かにあるんですけどね、ハマるときとハマんないときあるんですけど、
ね、まあね、はい、それはそうなんでしょうけど、はいはい、それは逆に新京さんもあります、なんかこう本当はこういう風なものを作りたかったけどちょっと違ったなっていう、なんか
あのそれは必然だと思ってるんですよね、あの僕らは作らせられてるので、あのそういう風になったんだと思うんですよね、
なるほどね、
そういうことで結構あるんですよ、まあ、カムツキとかその作る上ではあんまりそんなないですけども、収める日にちとか、この日でよかったとか、ちょっとえらい遅れてしまっ て申し訳ありませんって言って収めたら、もうこの日が一番良かったんですよとかですよ、
あ結果的に
とかそういうふうなことが結構ありますね、もう亡くなる直前に収めたとか、
持ってるんですね、やっぱ金心経さんなんかね、そういうい
やなんか引きつけられるみたいに、そういうことがこうなんか網の目みたいに、なんか縁を結んでいくみたいなことはありますね、やっぱ人を作ってるっていうことで、
なるべくしてなってるというか、ただもんじゃないですね、やっぱりお二人は
そういう、もう新京さんみたいに、もう何かから作らされてるんだみたいな、たどり着きたいんですけど、
まだまだ
これ、
どうなんですか、
無理かな、
その新京さんやっぱりちょっとこうなんか作らされてるって降りてきてる感覚もあるんですか、
いやいや僕はあのそういうのじゃなくて、ニュートラルな受信体になりなさいっては息子に言ってるんですよ、自我をなくしてとにかく純粋で素直であり続ける、そしたらそれがこうなんかこう会って歩いてて人とパッと会ったりとか、なんか美術館見てたくさん見るけど、あの一つだけがあ今日はこれ見に来らせてもらったんだみたいな、ピンとくるやつ、
一期一会的
に、そうそうそうそう、それはやっぱりこう自我があると見えなくなると思うんですよね、だからもう本当に純粋で素直であり感動するというか、その気持ちさえ持っておけばいいんじゃないかなと
思う、無視というか自分がもうない状態ぐらいにいければ一番、
そうだから偉そうにするのも僕もいろんな人たちを見てきましたけども、そうじゃなくて、とにかく頭を垂れて、あのいつもその純粋で素直であり続け、年取っても教わりたいなというのがですね、
勉強になりますね、なんかちょっとそういう風にありたい ねまだまだやけど、
いやまだうちの神様が言ったら、あの俺小学校3年生で抱かれた、いやあんた幼稚園って言われ
たいやもうまだまだじゃないですか、始まる前ぐらいな、ね、
なんか昔父に連れられてこうなんかこうあの手相見の人を 見てもらってから、ね、あこの子大器晩成だからって言ったんで、あの若い陶芸家の作家とかね、あの新京さんとか言ったら、いや僕も大器晩成だからって言ったら、ええー、とか言う、
もうとっくになんか体制してるような
言えるけど、いやいやまだまだ全然
でもそう考えたらいいですよね、じゃあ自分は大器晩成と思い込んできた
いですよ、追い続けられるじゃないですか、
わかる確かに、
なんかね死ぬまで、だから本当にあのジジイになりたくないけど、ジジイジジイって言われるんですけどね、も
うなるほどね、まだまだいけてないけど死ぬ時にはいけてたなって思えるぐらいのが一番、
そういつの間にか取り抜けて死んどったなみたいない
やもう本当ズムね、そのもう本当作家生活もさっきお伺いした45年とかってあるんですけども、あのどうなんですかね、もうそのありますまだ目標っていうか、この2025年、
はいはい、
あります、こんなことしたいとか、
あります、まあやっぱり巨大なものもやっぱりやりたいし、それかといってもう見たことないミニアチュールの展覧会したいっていう、今までいくつも作ったのもあるんですよ、もうこんなの手仕事でこんなのできるのかみたいな、そういうのも見せてみたい、
そのちっちゃなものってことですか、
ちっちゃいです、マクロからミクロみたいな、
なるほど。それがまあある種ちょっと今年何か一つのこう着想というかモチーフ。
そうですね、それはもう余分にしないといけないからですね、うんうん、自分の仕事というか発表するまた別のやつと間で遊びでやってないと。
なるほど、はい、なんかねこう作家の方ってついついこう分かんないですけどこう大きく描きたいとかね、なんかそんな、ま、逆ですよね。じゃあ、
そうですね、
よりこう小さな方に対しての願望という
か、ミニアチュールの面白さって結構あるじゃないですか。
うん、いや、あ、分かりますよ、ね、うんうん、へなるほど。
昔米粒にいろは四十八文字書いたことあるんですよ。最初書けないですよ、いろはにほうぐらいしか、うんうん、それだんだん米粒が大きくなるか自分が小さくなっていくか分からないけど最後には書けるんですよ。でうちの弟子は持ってますけど、それ
ね。でもね、ほら変な話、こう年取ってくるともう目も老眼になっていったりとか、手が震えたりとかで、
そうなんですよ。
難しそうですね。それは
それはもうこの年になったらダメですね。
ああなるほど。
書けないですよ。書けないけども、うん、まだまだその、まあ、そういう老眼鏡を使ってでもできるからですね。
うん。米粒が大きくなってくるんですね。
そうなんですよ。すごい。ね、なんか小さくなっていくか分からんけどね。だんだん見て
みる。昔の古い話だけど、ボールが止まって見えるぐらいな野球選手のね、ね、いいじゃないですか。はいはい、そんな感じが感覚ですよね。
逃げて面白いですよね。
極めるとね、いろんなことがまた見えてくるんですね。
その立体作品以外、まあ、例えばじゃあ映画作ってみたいとかじゃないですか。
あ、僕あの昨日もその研究会で発表してて、うん、いつも作家に、うん、映画監督に誰にさせって言ってるんですよ。作品作る前にストーリーを書いて、キャストは誰にするって、その日の何時頃のこの場面なんだって、何を思ってるかとか、雪が吹いてるのか、ね、風が吹いてるのかとか、そういうふうに言うんですよ。だから映像は作りたいと思う。実際にはできないですけど、あの物を生み出すときに、やっぱり人形を作るときにやっぱそのやっぱストーリーがあって、その中の一番目を作るので、まさに映画監督のようなもう資料をザーって書き込みなさいって言ってるんですよ。
なるほどね。
すでにやってんすね。だから
そういうことでのこうその切り取ったものっていうことですよね。
いやだからものすごい、僕らもただ一つの人形作るけど、あんだけの長い時間と映像を作って、もう大変だろうなっていうのはありますね。それをされてるからこそ余計にやっぱこのもう尊敬するというか、まあ、深町さんもそうですよ。音楽をね、
いやそれで言うとですね、なんか私も今ちょっと至っているところは、まあ、単なるこう音楽をどんどん産業として進行することだけではなくてね、なんか音楽の力っていろいろ活用方法があって、はいはいはい、まあ、それこそ街を作るとかいう時の一つのこうなんか仕掛けにもなるし、まあ、観光でもまあそのリソース的なことにももちろん使えたりするし、まあ、人と人をつなぐ場面でもまあ活用できるし、なんかそういうこうなんていうんですかね、今の話から広げていくと、その町福岡、まあ、どんどんどんどん変わる今変わり目の時期ではあるんですけど、なんか新京さんの目線でいくと、こういう町だったらもっと福岡面白いよねみたいな。
僕福博が音楽がない町だなと思ってるんですよ。まあ、ソラリアでね PR とかありますけど、うんうん、まあ、山笠は掛け声しかないんですよ、うん、他のお祭り音楽あるんですよ。あ、はい、で松林は千代前の時音楽ありますけど、他に町に音楽があんまりないような町だなと思ってて。
なるほど。
で特にこの頃はその親子通りなんかが、昔もすごいその音楽があったりとかバーってしたけど、ちょっと荒れてるらしいので相談を受けてて、もっと音町で音楽で楽しくてっていうようなね、町づくりに、どこでも音楽が聞こえてる福岡、空港降りてでもそうですし、なんかそういう風な町に本当福岡でもっとなれるのに、意外とないなと思うんですよ。聞こえてこない。
なるほど、
ここもそのようにピラミッドになってるけど、一歩そこに出た時に、こう公園で何かやってなければ音楽ないんですよね、今日公園でも。だからもっと毎日、その外国でヨーロッパで地下鉄でこう弾いたりとかあったりするじゃないですかね。そうね、もっともっとやってもいいんじゃないかなって気がしますけどね。
まさにそこの、おっしゃっていただいたところ、なんとか頑張ってね、今ようやくその福岡市内で8箇所ストリートライブができる場所をね、もうしかも認定してもらって、まあ、そこだったら投げ銭ライブやっていいよっていう場所をね、もう今まで結構ゲリラ的にやるしかなかったのをちゃんとルールを作ってやったりとかね、まあ、ようやくそれも始まったところで、でも僕もねコロナの前まではいかにこう人を集める密な状態を作って盛り上げるかみたいなね、そういうフェスの仕掛けとかいっぱいやってきたんだけど、まあコロナで全部止まったじゃないですか。あ、なんかこうじゃなくてもっと当たり前のように毎日 まさにおっしゃっていただいたような音が聞こえてくるような、なんかそういうのって街の中にもあってもいいよなっていうのがやっぱ気がつきましたよ。
いやもう絶対音は楽しいと思うんですよね、うんうん、なんかもうウキウキするし、うんう
ん、まあ、映像にはまあもちろん音があるんですけど、なんかやっぱ作品の中にもね、新京さんのような人形からもなんかその音が鳴ってたりとかするんですかね、
う
ん、
そうですね、あ僕はあの、うん、あの作る時の題材であのグレゴリオ聖歌聴いたりとか聞きながら作ったり、能楽器聴きながら作って、うん、あ聞きながら作るんですよ、うん、あ
なるほど、
はい、やっぱり音楽って大事ですね、うんうん、
なんか手塚治虫さんもねずっとなんか音をクラシックとか流しながらこうずっと漫画描いたりとかね、やっぱそういうのってインスパイアも含めてあるんでしょうね。
映画もね福岡でやっぱりこうだいぶ撮影されたりとかしてますけど、うん、北九州とかやっぱすごいじゃないですか、うんうん、ね、だからやっぱりそういうのも映像を撮ってる場面とか、うん、なんかいろんなこうことを生み出してる、うんうん、音楽も生み出てるっていう、なんかこう本当湧き出る生み出るような街がいいでしょうね、う
ん、なんかさ映像の街という風な考え方でもいいよね福岡はね、もっと例えば、うんうん、それがなんかいろいろ街の中でなんかその映像がこう意識できるような、はいはいはい、ようなそんな街であってもいいなと思うんやけど、うん、なんかできんかいな、ね、そういうこともね
考えときます
単純にこうビジョンがあるとかそんなレベルじゃなくて、
まあ ね、 なんかねそうじゃないですよね、
うん、なんかもっとこうそう、うんうん、
なんか例えばでも確かに北九州ってもうずっとあの、うん、
映画の街
って言ってやってるのも、うん、だいぶこれやっぱあの市民に浸透してきて、うん、ちょっとロケとかしてエキストラバッとこうもうたくさん来るんですよね、たくさ
んなんかみたいね、
はいはい、う
ん、
でその人たちねもうみんな、映画とかも撮影慣れしてるもんで、うん、カメラの画角とかが分かるんですよ。こっから映る、あこっから映りますよねとか言ってくるんですよ。
もうプロみたいな。なるほど。
普通に、はい、
育っているじゃないですか。
そうそう。
で逆人も街も
で逆にそれ以外の通行人の人たちもそれ分かって、あここだったら映らないなみたいな感じでね、もうちゃんと避け方は分かってて、
すごいね。
それはすごいですよ。
街がなんかもうそう学習しているという
か。
そう
です。年数かかるんですよね。うん、
年数かかりますね。はい、ね、
でもほら江口寛が福岡にいるわけですからね。
そうなんですよ。
これって昔の先週の話のほらサンハウスがいたから明太ロックが生まれたみたいなものと一緒でさ、なんか結構大事なポイントかもよ。
そうですね。
そっから今度は単なるこう北九州のあのアプローチとは違う何か別な、
そうね、
ね、あと福岡ならではのことがなんかできたらよくない、なんか、
やっぱ日常にならんといかん
ですよね。そう、日常やね。
普通に
ヒントはそこですね。
普段がそうであるって
こと。そうですね。今まではなんかねこういう文化芸術っていうのは非日常とかを意識しがちでしたけど、
そうそう、アートもあんまり少ないんですよ。
少ない。確かに。は
あ、うん、アート、音楽、映像、うん、もっとあっていい街ですよね。
うん、確かにね。いやなんかこうやって話をしているとそうやって広がっていくから楽しいですね。なんかそれぞれね分野は違うけど、でもなんかあの根底ではこうなんか通奏低音じゃないけど響き合うところがありますね、なんかね。じゃあ2025年もね、じゃあ新京さんもますます、
はい、もう頑張りますよ。
ね。
子供のように駆け回って
僕ら背中ついてきます、ね、
はい、いや
先輩の
僕もついてきますんで
いやということでなかなかちょっとサプライズゲストちょっとワクワクドキドキでしたね。
いや僕のようなもんでよかったかなと思ったんです
けど、また来られるかな
ってびっくりしました。
まさか最後にこんな大物に方に、ね、
いや、ね、ありがとうございます
感じもありましたけど、ということで、博多人形師中村新京さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。